でも長生きはできない。という事実だけは、はっきりしてきた。それにもかかわらず、どこの病院でも、今までと変わることなく血圧の薬が使われ続けているのは、どうしてなのだろうか。何十年も、ずっと薬を飲み続けているという人も少なくない。意外なシーン、この矛盾を読み解くためには、多少、禅問答のような議論をしておかなければならない。高血圧治療の専門家が一様に述べているのは、寿命に変わりはなくとも、病気の発生を減らせる効果があるから薬を使うべき。ということである。この主張に問題はないのか。考える手がかりをもう少し探してみよう。世の中には、常人の想像を超えて、すごいことをやる人たちがいるものだ。アメリカのある研究者グループは、35万人もの人々を25年間もかけて追跡し、血圧と死亡原因の関係を調べてくれた参考文献22。人数の多さと年月の長さにも驚かされるが、得られた結果も、また意表をつくものだったのである。図32にポイントをまとめた公表されたデータを元に筆者が作図。死亡原因の第1位が心血管障害脳卒中と冠動脈疾患を合わせたもの。になっているのはわかるが、血圧が高くなるにつれ、病気以外の原因で死亡する割合も増えているのは興味深い。明らかに増えるのは転倒、転落、自動車事故、自殺ということらしい。目的と方法に矛盾がなく、大規模、かつ長期にわたって追跡を行っていること、血圧の高い人と低い人を比べていること、多変量解析を行っていること、など4から信頼性は高いと考えてよいだろう。この結果を4調査を行った研究者たちは次のように分析している。まず考えられるのは、血圧が直接事故の原因になっているわけでなく、単に見かけ上の関係ではないかということである。例えば低所得者層には、アルコール中毒や肥満者、あるいは貧困から精神的な悩みを抱えている人が多く、それらが高血圧症をもたらし、また同じ経済的理由から事故や事件に巻き込まれたり、あるいは自殺に至ったりする割合も高くなるかもしれない。そうだとすれば、コーラの風邪予防の逸話と同じで、貧困という背景要因が問題であって、血圧と各死因との間に直接の因果関係はないことになる。ただし、このデータはアメリカのものであり、社会状況が異なる我が国では、別の考察が必要かもしれない。また、人数が多いため収集できるデータにも制約がある。そのため、背景因子が十分に整理されていないかもしれないとも自己分析している。この点は、研究者の謙虚な姿勢として評価すべきだろう。二つ目の可能性としては、高い血圧が脳細胞にダメージを与え、脳機能の低下や痴呆の原因になっていることが考えられるという。脳機能が低下すれば、とっさの反応も鈍るであろうし、日常の行動にも異常が現れ、事故や自殺につながりやすいことは容易に想像できる。特に痴呆については、他の多くの調査でも高血圧症との関係が指摘されており、この考え方は理解できる。この研究者たちは、論文の中でさらに大切な指摘をしている。図32をもう一度よく見てほしい。転倒、転落、自動車事故、自殺の3つのグラフが途中で少し下向きのカーブを描いていて、血圧が高いだけでなく、低すぎる場合も死亡率が上がることを示している。他の調査でも、血圧が低すぎる人はめまいなどを起こしやすく、やはり事故死の割合が高いという指摘がなされていて、この点も納得できるだろう。血圧は低すぎても良くないという事実から、重大なヒントが浮かび上がってくる。35万人もの大規模になると、多様なデータを研究者の思い通りに集めることが難しくなる。実際、この調査では、肝心の薬の服用状況に関するデータを集めることができていなかった。当然、血圧が高い人の多くは薬を飲んでいるはずで、その副作用についても考えを巡らせておかなければならない。これまで触れていなかったが、高血圧治療薬の最大の副作用は、血圧が下がりすぎることなのである。病院で測定した血圧は高めになりやすいことをすでに述べたが、中には普段の2倍も高いという人さえいる。このような人が、病院での測定値に合わせて薬を飲めば、普段の血圧が下がりすぎてしまうことは容易に想像できる。薬のせいで血圧が下がりすぎ、事故死や自殺が増えている可能性は非常に高い。124歩わず寿命が伸びない理由。さて、特定の病気が予防できても寿命が伸びない理由をまとめてみよう。35万人の調査結果の分析で見たように、高血圧症と事故死は見かけだけの関係かもしれない。という可能性は否定できないが、寿命が伸びていないのは確かであり、事実関係をしっかり探っておく必要がある。もし、高血圧治療薬の実薬を飲んだ人たちに何らかの不利益があったとすれば、血圧が下がりすぎて事故や事件に遭ってしまった副作用で自殺が増えた癌など、脳卒中、心筋梗塞以外の病気が増えたなどが考えられる。一方、プラセボを飲んだ人たちの方には、どんなことが起こっていただろうか。 1、血圧が下がりすぎて事故や事件に遭ってしまった。2、副作用で自殺が増えた。3、癌など脳卒中、心筋梗塞以外の病気が増えた。などが考えられる。一方、プラセボを飲んだ人たちの方には、どんなことが起こっていたのろうか。4、脳卒中、心筋梗塞になる人が少し増えたが、それは寿命に明らかな影響を及ぼすものではなかった。5、薬の副作用による健康被害を受けずに済んだため、長生きできた、などがあり得るのではないだろうか。まず、第1と第2の可能性についてである。実は、血圧は下がりすぎても良くない、というのは昔から分かっていた。健康な人では、脳の血流量が微妙にコントロールされているが、薬はその仕組みをかき乱してしまう。コントロールが乱れると、脳の血管が詰まって脳梗塞脳卒中の一つになってしまったりするのである。排水が勢いよく流れなければ、水が停滞して配管が詰まってしまうのと同じことだ。脳梗塞は認知症ボケの主要な原因でもあるため、結果的に事故や自殺が増えるというのは大いにあり得る。この考え方が正しいとすれば、脳卒中の発病が抑えられても死亡数が減らない理由が分かってくる。つまり、脳卒中という病気で死亡する前に、事故や自殺で死亡していたのである。薬を飲んでいなければ救えた命、ということもできる。第三の可能性、つまり、癌など心血管障害以外の病気が増えるから、というのはどうだろうか。薬は基本的に化学物質であり、癌の原因になることは10分、考えられる。実際、大規模調査で、癌が増えると指摘された薬も少なくない。例えば、中性脂肪を下げる薬フィブラート系、乳癌の薬タモキシフェン、などである。高血圧治療薬で具体的な指摘はなされていないが、癌を見つけるために特に調査が行われてきたわけではないので、見落とされてきた可能性はある。癌以外の病気についても考えておかなければならない。サイアザイド系利尿薬で副作用として高脂血症が起こることはすでに述べたが、ベータ遮断薬で糖尿病が増えるという指摘もある。寿命の伸びを抑えるような病気の誘因となる副作用が他にももっとあるのかもしれない。健康な人は長生き。第4は、実薬を飲まなかったために病気になってしまったが、それでも長生きできたという可能性である。人間は個人差が大きく、病気で寝たきりのまま長生きしているという人がいないわけではない。しかし、ここで考えなければならないのは、平均してどうなのかということであり、どのような状態で長生きするかである。多くの人が健康に対して抱くイメージも、いくら長生きしても寝たきりではね、というものではないだろうか。残念ながら、寝たきりになった人たちが健康人と同じくらい長生きするかどうか、この点をズバリ調べたデータはない。ただ、2006年にアメリカで発表されたデータで、認知症になると、健康な人に比べて明らかに寿命が短くなることが分かっている。参考文献23。人間の生命活動は、栄養、運動、精神などの微妙バランスの上に成り立っているものであり、そのわずかな狂いが病気につながり、寿命を短くしてしまうのであろう。最近は、そのような生活習慣についても大規模調査が行われるようになり、日常のちょっとしたことが寿命に重大な影響を与えることが分かってきた。プロローグで述べた、毎日グラス一杯のアルコール飲料を飲んでいる人が一番長生きしている。というデータも、そのような大規模調査から分かったことである。他にも、野菜、果物をよく食べる人は、そうでない人に比べ、癌になる割合が最大 20% も低い。毎日運動をしている人は、そうでない人に比べて8年間の死亡率が半分、毎日7時間の睡眠をとっている人が一番長生きで、それ以上、あるいはそれ以下の人に比べ、死亡率が最大 20% も低い、などのデータがある。このようなデータからも明らかなように、やはり健康であること、と長生きすること、は、イコールなのである。プラセボのグループで脳卒中や心筋梗塞になり、死亡する人が増えていたのは間違いないだろう。それと同じくらい、実薬グループの方では事故、自殺、癌などによって死亡する人が増えていた、と考えないと辻褄が合わない。第5の可能性、つまり薬の副作用による健康被害を受けずに済んだため、長生きできた。というのも同じことだ。高血圧症の専門家たちによる寿命に変わりはなくとも、病気の発生を抑える効果があるから薬を飲むべき。という主張は、薬のマイナス面を無視したもので、医療の本来の目的を見失った認識と言わざるを得ない。むしろ、エアバッグ安全神話ならぬ、薬神話の一角が崩れ去ったと考えるべきではないだろうか。128ポワーズ、糖尿病には2つのタイプがある。本章の最初に高血圧治療薬を取り上げたのは、ビジネス上の理由から、最も多くの大規模調査が行われてきたからである。儲かる話には注目が集まり、 それがまたお金を呼び込むという市場原理が医療の世界でも働いている。ところで前章でメタボ検診について述べた際、空腹時血糖値の判定基準をわずか 10HGDL 切り下げるだけで、糖尿病と判定される人が3倍にも増えるという話を紹介した。それがどのような意味を持つのかを考えてみたい。高血圧症の場合と同様、糖尿病と判定され病院に紹介された人々は、やがて治療を受けることになる可能性が高い。行き着く先は、やはり薬なのである。糖尿病がどのようなものかは、すでに第2章84ページ。で詳しく述べたが、治療を考える上で知っておくべきことがもう一つある。糖尿病には、子供に多いタイプと、成人になってから発病するタイプの2つがあり、それぞれ治療法が異なるということだ。子供に多い糖尿病は、ある種の免疫異常が背景にあって、インシュリンを作っている膵臓の細胞が破壊されるために起こるのではないかと考えられている。わかりやすく言えば、免疫システムが自分自身の細胞を異物と誤認し、攻撃してしまうという病気なのである。関節リウマチなども同じメカニズムで起こる病気として知られているが、これらは総称して自己免疫疾患と呼ばれる。こうして発病する糖尿病は、1型と分類される。一方、中年以降に発病する糖尿病は、様々な体質異常と、生活習慣上の問題、例えば肥満、過食、運動不足、ストレスなどが相まって発病する。体質が遺伝することと、生活習慣も家族同士で似てしまうため、親子で糖尿病になるケースも少なくない。このタイプの糖尿病を、2型、という。糖尿病の判定は、どちらのタイプでも、以下の条件を満たした場合に下される。HbA1c が 6.5% 以上。または、空腹時血糖値 126mg/dl 以上、または、食事後の血糖値が 200mg/dl 以上、糖尿病の薬、糖尿病治療薬の決定版は、インシュリンである。特に1型糖尿病の場合、発病の早い時期からインシュリンが体内で作られなくなってしまうため、病状が急激に進行し、重症になりやすい。唯一の治療が、人工のインシュリンを注射で補う方法となる。2型糖尿病でも、病気が進行してインシュリンが枯渇してしまえば、同じ治療が必要だ。インシュリンはもともと体内で作られているホルモンであるため、これを薬として使うのは理にかなっている。ただし口から飲んでも効かず、注射で補給するしかないという不便さがある毎日、自分で注射する。また作用が極めて強いため、血糖値が下がりすぎて命に関わる事態が起こることもある。そのため注射量を絶えず微妙に加減しなければならず、使い方が難しい。また体質によっては、人工のインシュリンが体内で異物とみなされ抗体ができてしまう。次第に効かなくなっていくという問題が生じることもある。幸いにも、2型糖尿病の場合、インシュリンを作る機能がまだ少し残っているという人が多い。そのため、使い方の難しいインシュリンを避けて、それ以外の薬を使うのが一般的となっている。現在、次に挙げる3種類の糖尿病治療薬がインシュリン以外によく使われている。1-11-111 1. スルフォニル尿素薬膵臓からのインシュリンの分泌を促す。2. ビグアナイド糖分の消費を促進する。3. グルコシダーゼ阻害薬腸からの糖分の吸収を抑える。表8。日本で使われている代表的な糖尿病治療薬、商品名、スルフォニル尿素薬、ラスチノン、ジアベン、アルトシン、ジメリン、アベマイド、デアメリン S、グルデアーゼ、ダオニール、オイグルコン、グリミクロン、アマリール、ビグアナイド、グリコラン、メルビン、メデット、ジベトス B、アルファグルコシダーゼ阻害薬、グルコバイ、ベースン、新薬、フワスティツク、スターシス、アクトス、括弧内に効能を記したが、ここまでの説明から、それぞれがどのような働きをするのか、おおよそご理解いただけるものと思う。最初に挙げたスルフォニル尿素薬は、歴史的に最も古く、かつ現在でも糖尿病治療の主薬となっている。他に新薬もいろいろあるが、まだ大規模調査のデータがなく、ここでは言及しないことにする。なお、日本で使われている糖尿病治療薬を表8にまとめた。最近の売れ筋は、アマリールスルフォニル尿素薬、メルビンビグアナイド、ベースンアルファグルコシダーゼ阻害薬、それにアクトス新薬、インシュリン抵抗性改善剤、などとなっている。薬の値段、2005年の医薬品生産金額ランキングによれば、糖尿病治療薬は第14位となっていて、それほど上位にはない。高血圧治療薬のおよそ5分の1である。ただし、糖尿病治療薬は、単価がそれほど高くなく、金額だけで比べても実態がわからない。2004年に厚生労働省が委託糖尿病実態調査無作為に選んだ20歳以上の男女5346人が対象。によれば、 糖尿病が強く疑われる人 HB 歩口が 62% 以上が 9% で、そのうち糖尿病の薬を飲んだことがあるという人が 34% いたという。単純計算すれば、国民100人のうち3人が糖尿病の薬を飲んでいるか、あるいは過去に飲んだ経験があるということになる。糖尿病の薬は風邪薬のように具合が悪ければ2、3日飲んでみてと気楽に使われるものではない。糖尿病の薬が一旦処方されると病院に頻繁に通い、月に1回以上様々な検査を受けなければならなくなる。しかもそれが生涯にわたって続く。つまり糖尿病の治療には薬の単価だけで推し量ることのできない膨大な人で、時間、それにお金がかかっているのである。その分、糖尿病治療薬については、医療の経済性という社会的側面もしっかり評価しておかなければならないことになる。なお、日本で使われている一般的な薬の値段が、次のウェブサイトに掲載されている。特に薬を服用中の人は一度、眺めておくと良いだろう。標柱、薬価という言葉で表示がなされているが、これは国が定めた専門医薬品の値段のことで、10倍すると病院や薬局で支払う金額になる保険証があれば、一般にその3割を支払えば良いが、そこに調剤料など様々な料金が加算される。http://www.cgj.co.jp コンテンツ、メディカル、医薬品、メニュー htm、133ポアズ、何もしない方がまし、糖尿病治療薬の評価にも、研究者たちの苦闘の歴史がある。一番目に挙げたスルフォニル尿素薬が最も古くから使われてきたことから、大規模調査もこの薬について行われたものが多い。最初の調査は1961年に始まり、1970年には結果が発表されている参考文献24。高血圧治療薬の大規模調査よりも、はるかに先駆的だったのである。この調査では、800人ほどが4つのグループに分けられ、同時進行で2つの検討がなされた。一つは、スルフォニル尿素薬とプラセボを比べたもので、調査の方法は高血圧治療薬の方で述べたものと同じであった。もう一つは、インシュリンの使用量の違いによる効果を調べたもので、全員一律の量にする方法固定量。と、血糖値を毎日数回ずつ測りながらインシュリンの量を加減するという方法加減量。の比較が行われた。8年後、心血管障害による死亡数が次のようになっていた総死亡は調べられていない。スルフォニル尿素薬26人プラセボ10人固定量のインシュリン13人可変量のインシュリン12人スルフォニル尿素薬を飲んだ人たちの死亡数が圧倒的に多いという驚きの結果だったのである。これでは何も治療しない方がマシということになる。このデータが発表されるや世界中の専門家の間に衝撃が走ったのは言うまでもない。当時アメリカ糖尿病学会もこの結果を認め、患者にはこの点をよく説明し、それでも希望する場合に限って使うこと。という勧告を出すほどだった。糖尿病治療の原則はあくまで食事療法であり、その上でどうしても血糖値が下がらない場合にだけ、この薬を使うよう求めたのである。一方、この調査に対しては専門家からの批判も噴出した。例えば、グループの分け方に偏りがあった。血糖値に合わせて薬を加減していない。固定量のスルフォニル尿素薬を使うのは非現実的というものである。どの批判も一理あり、特に男女比の偏りについては後日万人の認めるところとなった。もう一つの批判、薬の使用量を固定するのは実際の診療と異なるという指摘はどうなのだろうか。病院では普通検査データや症状を見ながら薬の量を加減していくという治療が行われている。かつ薬の使い方は医師によって異なり、また地域性医科大学による違いなどもある。しかし大規模調査の場合、薬の使用量がパラパラでは副作用などを公平にカウントすることができない。なぜなら仮に一方のグループで副作用の件数が多かったとしても、主治医の処方に偏りがあったかもしれず、薬の評価を正しく言ったことにならないからだ。なおこの調査ではインシュリンの使用量を固定する方法と可変とする方法の比較も一緒に言っている。つまり調査に当たった研究者たちはこの問題についても認識していて、インシュリン治療でその点を確認しようとしたことになる。結果的にインシュリンの量によって死亡数に差が出ることはなかった。大規模調査を行う際、薬の量を一律にするか、あるいは検査値に合わせて臨機応変に加減するのかはなかなか難しい問題である。後年行われた多くの高血圧治療薬の大規模調査では、臨機応変に薬の量を変え、また対象外の薬でも主治医の判断で使って良いことにするという選択をしていたことになる。 後ろ向きではわからない。しかし、1960年代は、研究方法がまだ確立されておらず、この調査も、統計学の大原則を満たしたものでは決してなかった。あえて、ここで紹介したのは、その後、現在に至るまで、数多くの調査が行われてきたにもかかわらず、未だこの結論を覆すデータが見つかっていないからなのである。この調査を行ったのは、全米12大学の合同チームであったが、自ら UGDP 大学合同糖尿病調査団。という略称をつけ、その名前も世界中に知れ渡るところとなった。この調査が巻き起こした一連の騒動は、この名をとって UGDP 論争とも呼ばれている。例えばアメリカの専門書に、その後、スルフォニル尿素薬が有効であると結論した論文がいくつか紹介されたが、それらの論文にはある共通した特徴があった。それは、すでに糖尿病と診断され、治療を受けていた患者を集め、データを分析しただけ、というものだったので、すでに起こってしまった出来事をいくら集めても、公平な比較ができないことは、プロローグでも述べた通りだ。公平でないばかりか、プラセボを使うなど、計画的な段取りもなされていないわけで、統計学の大原則をすべて無視した方法なのである。このような方法は、後ろ向き調査。とも呼ばれる。これに頼らざるを得ないのは、過去の事件や事故の原因を解明したいような場合である。例えば、アスベストが肺がんの原因かどうかを調べるには、人間で試してみるわけにいかないため、不幸にして、起こってしまった過去の事例をあっぱれて後ろ向きに調べるしかない。こんな質の悪いデータまで専門家によって引っ張り出されたことで、UGDP 論争が一層混迷の旅を深めていったのである。なお、後ろ向き調査に対し、最初に立てた計画に従って観察を進めていく方法を前向き調査とも言う。統計学の大原則に従って行われる調査は、すべて前向き調査ということになる。両場の件、それから四半世紀以上過ぎた1998年、今度はイギリスの調査チームが、UGDP 論争に決着をつけるべく本格的な調査を行った結果を発表した参考文献25。この調査では、薬の量を固定せず、より現実的なスタイルで比較がなされた。つまり、食事療法を中心にして、血糖値は無理に下げない治療法、スルフォニル尿素薬やインシュリンを使い血糖値を厳格に下げる治療法を2つのグループに割り当てて、追跡を行ったのである。前者を緩やか療法、後者を厳格療法とそれぞれ呼ぶことにして調査の概要をまとめると以下のようになる。対象、2型糖尿病と判定された直後の人たち緩やか療法2729人、厳格療法1138人、平均年齢54歳、調査期間15年、統計処理多変量解析。データは最終的に糖尿病を原因とする重大な病気と総死亡の相対危険度としてそれぞれまとめられた。重大な病気とは、低血糖薬の効きすぎによる死亡、冠動脈疾患、脳卒中、腎不全、失明などのことである。幻覚療法の方が優れていれば値が1未満となるよう相対危険度が計算された。結果は重大な病気の発生 .88.79 から .99、総死亡 .94.80 から 1.10 となった。前者は 95% 範囲が1未満にあり、薬を使って血糖値を厳格に下げると重大な病気の発生が予防できることを示している。しかし総死亡はやはり減っていなかった。 95% 範囲が1を挟んで広がっている。結局、スルフォニル尿素薬の有効性を示すデータは現在に至るまで存在しない。この薬に寿命を伸ばすほどの効果がないことは決定的になったと言ってよいだろう。その理由の一つが最新の研究で分かった。この薬がインシュリン分泌を促すことは昔から知られていたが、その働きが特殊な信号を膵臓の細胞中に送り込むというメカニズムによることが明らかにされたのである。かつ、心臓にも全く同じ仕組みがあり、同じ信号が血管を収縮させていることも分かった。心臓の血管が収縮するということは、つまり冠動脈疾患の発生を意味する。スルフォニル尿素薬は、まさに両刃の剣だったのである。半数が死亡する副作用、スルフォニル尿素薬を糖尿病治療薬の主役とすれば、脇役の代表は昔から2番目に挙げた。ビグアナイドとされている。糖尿病の元凶とされるブドウ糖は、本来、大切なエネルギー源であることから、血液中で常に一定のレベルに保たれていなければならない。そのため、食べ物として腸から吸収される分に加えて、乳酸などを原料に肝臓でも刻々と作られている。ビグアナイドという薬には、この反応を止める作用もある。薬を服用していると、結果的に乳酸が少しずつ溜まっていき、体内が酸性に傾きやすい。通常、 それで何も問題は起きないが、稀に体内が極端な酸性になってしまい、意識障害、呼吸困難、痙攣などの重い症状が出ることがある。この状態に一旦陥ってしまうと、治療が大変難しくなり、半分くらいの人が死亡するとされている。この重い